Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。いつの日にかその勇気という原石は泥を。今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
家族の写真で絆を深めるイエイでイエイの吉川さよです。
はい、さよさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のなんか服もね、すごいこうなんていうんですか、ミントグリーンでパッとなんか顔色が、なんかよく見えますね。
そうですね、
よく似合ってる。
ありがとう。
なんかね、結構ね、その自分の似合う色って意外にその、違ってたりとかするんだなって最近思うんですよね。
そうですね、
で人から言われて、そっちの方が顔写りいいよとか。
そう、そう、
すごい、本当にあの意外に自分のことって自分でわからないものだなと思うんですよね。この番組でもたびたびちょっとポロポロと言ってると思うんですけども、私去年の秋から表現講座っていうね、あの講座がありましてですね、あのずっと受けに行ってるんですけど、本当にあの思います。自分のこと分かってなかったなって。
タミノさんでも、あ、トモちゃんでも分かってなかったの？分かってると思ってた。
いや、やっぱりその無意識でやってることとか、なんでしょうね、癖みたいなのってもう染みついてるので、自分ではなかなか分からないんですけど、本当にもう歩き方とかに自分のその生き様だったりとか癖みたいなのもね、歩き方にも出てるんですよ。
歩き方、何気なく歩くのが、
普通に歩いてるともう自分の人生もろ出しっていう。
さあ、えらいこっちゃ。
いや本当にね、新しい発見をいっぱいその講座からいただいてるんですけれども、今日はあのその私がお世話になってる表現講座の先生にお越しいただいてるんですよね。
はい、楽しみですね。
はい、いろいろとね、本当にあの教えていただいたことはたくさんあるので、この番組でも皆さんにちょっとでもそれがね、ヒントになって伝わればいいなと思っております。
はい、
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週は表現協会代表アクターズコーチ表現コンサルタントの高由良さんにお越しいただいております。由良さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本当にね、あの由良さんとは去年の秋からのお付き合いで、今あのずっと通わせていただいてるんですけれども、もともとは舞台女優でいらっしゃって。
そうです ね、はい、
しかもあの主演女優を張ってらっしゃったという、
小さい舞台ですけど、小劇場だけど、はい、
本当にね、由良さんの経歴を教えてもらった時もすごく面白くって、でその舞台女優をされてたっていうだけでもね、結構その、びっくりされません？周りの方とかに。なかなかその周りにいない職業というか、経歴の方だと思うんですけど、
舞台女優終わってで会社員になった時はもう舞台女優やってたことは誰にも言わなかったです。
あ、秘密だったんですか？
もう封じてました。
ね、舞台女優をされて、でその後その会社に入られて営業だったりとか講師のお仕事もされてたんですよね。で、まあ、それを経て今その表現講座っていう講座を、そのお芝居を通してその一般の方に教えてらっしゃるっていうのは、それもどういうこと、どんなことするのっていうふうに興味持たれる方がいろいろいるかなと思うんですけど、どういうものですか？
表現講座、表現講座を何で始めたかっていうと、 私あの女優の時は本当に自分に自信がなくって、それで東京に行って、まあ、いろんな演出家にあの自分の中に、まあ、潜在意識っていうか潜在能力っていうかそれを引き出してもらえたと思ってるんですね。で大阪に帰ってきて人事をするようになっていろんな人をこう教えるようになった時に、なかなか そこがいいとか、まあ、みんなあのお世辞では言ってくれるんだけど本音のところで本当に私がどうやったらいいのかって自分で分かんないところを教えてくれる人がなかなかいなくって、なるほど、それでそういう演出家はいないかなってずっと探してたんですけども、なかなかいなくって、はい、さあもう自分でもうやるしかないなと思って俳優学校を、まあ、開いて、で俳優を教えるようになったんですけど、その時に俳優はもうプロになるために来るんだけど、
そうですよね、
だけどそのご両親とか親戚の人たちに偉いなんか褒められるんですよ、感謝されるというか、はい、うちの子がこんなに良くなりました、明るくなりましたとか、
その舞台の上だけじゃなくて日常生活が
そう変わっていって、そしてあやっぱり表現の中にはなんか素晴らしいエキスが入っているなと思って、それでその不登校にまず一回この表現を教えたいっていうのである高校に行ったんですね、はい、でそこで表現を教えてたらどんどんみんなが元気になって変わっていくので、あやっぱりなんか表現の中にはあるなと思って、
子供たちもやっぱり変わっていたんですね。
そうですね、もう先生が子供たちに最後は謝るくらいになってまして、僕たちはその君たちの中にそんな素晴らしいものがあるって気づいてあげれなかった、ありがとうって生徒たちにねおっしゃってて、まあ、そのぐらいやっぱりこの表現の中には素晴らしいものがあるなって確信できたので、個人にも教えるようになりました。
でね、今はビジネスマンだったりとか、まあ、女性で働いてらっしゃる本当に普通の一般の方にもレッスンをされてるんですけども、私自身もね参加させていただいて、やっぱり思ってたよりもすごく奥が深いし、本当にそのゆらさんのおっしゃることがもうすごい的確なんですよね。誰にも今まで言われてこなかったけど、その自分自身は本当にそうだっていうのは知ってるから、本当すごいと思いました。
まあ私がここで言っていいのか分かんないけど、ともみさんの中にすごいものがやっぱりあって、
やっぱり
そういうその仲間と出会えると私もすごく刺激されて、多分いいこうコラボでいいものが生まれてくるんだろうなって思います。
本当にね、なんかもういつも明るくてエネルギーいっぱいのゆらさんなんですけど、これまでね、その転機となるようなやっぱり大変な出来事もあったというふうにお聞きしてるんですけれども、
私東京行く時にね、同じ女優目指してるすっごい美人な子、もう一人は二人で見てもらったことがあるんですけど、その時にね、もう本当に波乱万丈の人生だね君はって言われて、まあ、その当時になったんですけど、まあ、会社員になってで子育てを始めて、まあ、シングルで育ってて、でその間にいろいろあったんですけれども、脳出血になって、その三大疾病の2つ経験したんですね。でその病気になったことで、今まで自分で何とかできたことが何ともできなくなった時にすごく弱くなってしまう自分がいて、それでそれを強くしたいなと思っていろんなものをこう探したりいろんな人に会ったりしてる時に、まあ、ある本と出会ったっていう感じなんですけど、
その本っていうのはどういう本なんですか？
それ、まあ、3冊ぐらい、3人から私はだいぶ大きな影響を受けたんですけどね、はい、その中の一人が一つがヨーガに生きるっていう本で、はい、中村天風さんってご存知ですか？
はい、名前は聞いたことがあるんですよね。あります。
中村天風さんについてちょっとね、ぜひお話ししたいんですけど、中村天風さんっていうのは、1876年にお生まれになったんですね、はい、でこの方はその松下幸之助さんや京セラの稲森会長、宇野千代さんなどね、財政界だけでなくあらゆる分野の著名人たちにすっごい大きな影響を与えた人なんです。でその中村天風さんも30歳の頃不治の病になって結核になるんです、はい、当時は結核は不治の病と、ね、されててね、いろんな方が亡くなられたんですけど、その時に天風さんは今まで怖いもん知らずだったのに急に心が弱くなって、 ちょうど私が本当にあの病気で心が弱くなった時期にこの話と出会ったんですね。で中村天風さんは私よりやっぱりすごい人なんで、その弱くなった心を強くするためにアメリカにあの密航するんです。それでヨーロッパ全土でその著名人と言われてる人たち、哲学者やお医者さんとかにみんな会いに行って、でそこでどうやったら心が強くなるかっていうことをいろいろ聞きに行くんですけども、誰一人その自分が納得できる答えをもらうことができなかったらしいんですね。
そうなんですね。
でそれでもうどうせ死ぬんだったらあの故国日本で死にたいと思って船にまあ、乗るんです。その船に乗った時にあのヨーガの大聖人カリアッパシっていう方と出会うんですね。
ヨーガってあのよく聞くヨガの元っていう感じなんですかね。
このヨーガの、私はそのヨーガの修行は本格的にしたことがないんですけど、はい、まあ、山にこもったりですね、息を止めて 何日も過ごすとか、まあ、相当な修行をする人なんですけども、それを全部、まあ、クリアした方がこのカリアッパシで、ヒマラヤにあの自分の集団聖団を持っておられるんですね。でそこにあの中村天風さんが弟子になって、ヒマラヤで修行に励むことになるんですね。
じゃあそのカリアッパシというのは、まあ、言ってみればその辺の人にとったらもうお釈迦様みたいな、そんな存在の方なんですかね。
そうですね。もうカリアッパシが呼んでくれなかったら顔をずっとひれ伏せて、あの顔を上げたらダメって、頭を上げたらダメっていうくらいに、もうまあ階級制度もありますし、そのくらいまあすごい人なんですね。
そんなすごいカリアッパシに若き中村天風さんが偶然出会ったと。
はい、
この話結構知らない方多いんじゃないですか。
そうなんです。まあ、後年のご立派になられた中村天風さんのことは ね、あの、まあ、こんなに今著名人を変えた人だっていうことでね、みんなが師と仰ぐので、まあ、人気っていうか、まあ、認知力はすごい高いんですけど、その弱かった時、自分を何とかしたいと思う時の天風さんを知る人はちょっと少ないかもしれませんね。
そうですね。まあ、はい、そんなその中村天風さんのね、得た学びというか、はい、知恵っていうのもあの伝えたいということで、今日はスペシャルバージョンで、
はいはい、
あのいつもでしたらここで1曲ってあの聞いていただくんですけれども、本日はあの特別バージョンですね、ラジオドラマ「ヨーガに生きる」を、はい、あのこうゆらさんに演じていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ここではあの中村天風さんと、カリアッパ の修行の物語の一部を紹介させてもらうんですけれども、はい、その中村天風さんのことは三郎とあの呼ばれてます。当時でその三郎役をともみさん、はい、お願いできますか。
頑張ります。
、はい、では、まず物語の始まりです。カリアッパ氏がいつものように天風に語りかけた。今日はいい天気だったね。
はあ、でも頭が重くてかないません。
私は体のことなど聞いていない。毎朝聞いているのもお前の気分を聞いているのだ。それなのに気分はどうだと聞けば、必ずお前はやれ頭が痛いの、胸苦しいの、お前が病人であることぐらいはいちいち言われなくても分かっている。具合が悪そうなのも私にはすぐ分かることだ。こんなに気持ちのいい朝ではないか、いい天気になったねと言われたら本当に気持ちがいいですねくらいのことは言ったらどうなのだ。
それは私もそう言いたいとは思うんですが。
言いたければ言ったらどうなのだ。
でも体の具合が悪いものですから良い気分になれないのです。
この愚か者、病むのは体の方だろ、心ではない。体が悪いからといって心まで病む必要がどこにあるのだ。
私も丈夫な時は随分快活な人間だと言われたものです。しかし好気分が悪ければ憂鬱にもなります。天気が良くても気分の方は少しも良くないのですから。
それでは病が治らなければ生涯憂鬱でいようというのか。 いいか、病は病、苦しみは苦しみだ。そういう時こそそれをより良い方向へ引っ張ってくれるのが心ではないか。私は毎朝お前の気分を聞いてきたが、そのうちまともな返事が返ってくるであろうことを内心楽しみにしていたのだ。それなのにいつまでたっても情けない哀れな言葉しかお前の口から出てこない。早い話が、お前は飛び込まなくてもいい濁り水の中に自ら勝手に飛び込んでいるのだ。こっちを見ればきれいな花園があるのに、お前は墓場の方ばかり見て、この世はすべて寂しい墓場ばかりだと思っている。なぜお前の心を花の咲いてる方へ向けないのだ。幸不幸というのは心の向け方一つで決まるものなのだ。お前のような考え方をしていたら、世界一丈夫な人間になろうと、世界一金持ちになろうと、お前の欲の心はそれを幸せとは感じさせないだろう。第一な、お前に墓場の方を向けさせたり、あっちが痛いの、こっちが痛いのと、そう言わせているもう一人のお前がいることに気づかないか。わからないだろうな。お前の心の中にはお前をそうやって悲観的にさせているもう一人のお前がいるのだが、まあそれはおいおい分かってくるだろう。とにかく明日の朝からはどんなに体が悪くとも決して口にしてはいけない。気分がいいとか元気ですとか、人が聞いても爽やかさを感じさせるようなそういう言葉だけを使いなさい。言葉というものは神聖なものだ。自分の命を汚すような言葉は断じて使ってはいけない。翌朝、いつもの通りしばひれ伏せている三郎にさりげなく声をかけた。どうかな、今日の気分は。
はい、いい気分です。
そうか、それは結構と微笑みながらうなずいたのであった。それから何日か過ぎた。生きる喜び、カリアッパ氏は優しい笑みを浮かべながら三郎に再び語りかけた。こうした幸せなひとときを送っているのだが、もう一つ大事なことを聞こうかな。今現在だね、お前は自分が生きてこの世にあるのだということを感じ取っているのかな。
え、
いやな、今現在だよ、自分は生きているのだと実感しているのかと聞いているのだ。この前にもちょっと言ったね、人間というものはたとえ生きていてもだ、その生きていることを実感していないとその人は死んでいるのと同じことなのだ。そこが大事なところだ。それはな、お前のように胸に病を持っていれば確かに生きづらいだろう。それは私にもよくわかる。息苦しいこともあるだろうし、熱が出れば気分も悪いだろう。しかしな、そういう苦しさ、辛さがあるのも生きていればこそではないか。たとえ病があろうと
どうあろうと、とにかく今お前はこうして生きているではないか。そうだろう。
はい、それはそうですが。
なんかまだ言いたげだな。しかしお前が時折愚痴っているように、お前の体はいつ死んだとて不思議はないはずだ。それならなおのことだ。今ここで血を吐いて死んでしまったとしたらどうする？それでも誰にも文句は言えないだろう。今死んでも文句の言えない人間がこうして草の上に座って見事な雪山を眺めている、お前はそのありがたさを感じないのか。今日も一日生きていられる、そうだろう。ところが今までのお前は生きているのが当たり前だと言わんばかりだ。しかしそんな権利を主張するような資格はお前にはない。いやな、そんな資格は人間誰にもあるものではない。生きているのが当たり前だなんて思っているから、あれこれ不平や不満が出てくるのだ。わからないかな、自分だけがこんな病にかかるなんて、といつぞやお前はそうこぼしたことがあるだろう。
はい、
それだ。生きていられるのを当然の権利と思うから、そんな不遜な言葉が口について出てくる。もう一度言うぞ、いつ死んでも文句の言えないような人間が今日もこうして生きていられる、なんて素晴らしいことだと、まっとうな方へ心を振り向けなさい。それができるなら、少々熱があろうが具合が悪がろうが、はあ、私は生きていると、生きていることへの感激がお前を包んでくれる。そこには不幸はあって泣きがごとし、人間の不幸というものはその瞬間瞬間のその人の思い方考え方になるのだ。病があろうが不幸な出来事に遭おうが、それらが人間の幸不幸を決めるのではない。生きていられる喜びの中には不幸や悩みなどは存在しない。三郎の両眼にはいつしか涙があふれ出ていた。死はそんな三郎を愛おしむように明るい大きな声で言ったのである。少しは分かったようだな。さあ、これからはたとえ身の上に何が起ころうと、どんな恐怖に置かれようと、心だけは生きていられることを思い、その感動で生きていくのだ。そうしてこそ天は奇跡を与えてくれる。いや、これも本当は奇跡ではないのだが、病だって必ず好転する、そういうように大自然の仕組みはできているのだからな。しかしそんな奇跡は起きても起きなくてもよい、その瞬間瞬間その人の生命がよみがえっていくのだから、それで十分なのだ。つまらぬ生き方でいくら長い生きても何もならないからな。ヒマラヤの空はどこまでも青く、そして澄んでいた。
FM ギーグ、夢を叶える夢のもと。
素晴らしかったですね。こうもうすっかり引き込まれてしまって。
あ、そうですか、はい、嬉しい、
うん、聞き入りました。
初めてやったんで、
ね、でも本当にゆらさん自身が、ね、病気になって、このその出会った本の中にあったこの言葉がどれほどその心を支えたのかなっていうことも本当にすごく伝わってきましたね。
うん、そうですか。うん、本当に私は元気をもらえて、それで感知できたような感じなので、はい、まあ、病気だけじゃなくて、いろんな出来事がね、目の前にやってくると思うんだけど、みんなになんか共通したらいいなと思って、はい、
そうですね。今週は表現協会代表アクターズコーチ表現コンサルタントの甲由良さんにお越しいただいております。素晴らしいラジオドラマ、私もすいません
ありがとうございました
緊張しましたが、ね、本当にゆらさんと出会っていろんな方の人生が変わったと思うんですよ。本当に私も、ね、その一人だと思いますし、いろんな方がその眠っていた魅力とか、その自分でも気づいていないこう輝きみたいなものを手に入れられたと思うんですけど、何か印象に残っていることってありますか？
たくさんあるんですけどね。私昔自分が女優してる時から演出家がこう演出してるのを見て、はあ、なんでみんなこんなにどんどん綺麗になっていくんだろうってすっごいワクワクして見てたんですね。自分のことは分かんないので、で自分が表現講座を教えるようになって、もうどのぐらいもうみんなの本当に輝く瞬間と出会ったか、人間ってなんで自分のことって分かんないんだろうっていつも思うんですけど、すごい魅力があるんですね。それは私が引き出したというよりは多分共鳴し合って、その人の中から勝手に出てくるっていう感じで、毎回私が感動を本当にもらってます。
本当にね、ぜひこの表現講座、そして甲由良さんという方をたくさんの方に知ってもらいたいなと思うんですけれども、インターネットで検索するときは、
はい、
表現講座で検索していただいたら、
由良
さんのホームページが見れますかね、
はいはい、
ぜひぜひそちらの方でも見ていただいて、で、はい、動画もねホームページの中で紹介されてますので、
はい、
どんなレッスンをされてて、で体験された方の生の声なんかも ね、
そうです ね、
ね、紹介されてるの で、
ね、
もうぜひ聞いていただきたいなと思います。はい、さゆさん今日どうでしたか？
そうですね、そのさっきのドラマの中の言葉で、生きていることを今実感できているかっていう問いかけがあったんだけれども、私やしてないなと、
もう
普通に当たり前に息をして、呼吸をして生きてるなと思ったので、もう少し自分と向き合って内面もちょっと磨いていきたいなと感じました
、うん、
嬉しい、
本当に
そう思ってもらえた
な。この30分間でもたくさんのヒントを与えてくださったと思います。今週はアクターズコーチ表現コンサルタントの甲由良さんにお越しいただきました。由良さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティスト上野智美と、
家族の写真で絆を深める家入れ家入の吉川さよがお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日を過ごしください。
形にしよう、いつの日にかその勇気という原石は泥落として宝石になる。心の中に描いているのはいつもくすぶるような小さな火ではないけど、泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝、そんな毎日。